はい、27回の後半でーす。
な、27ってさ、3×3×3 じゃん。
うん。
好き。
何にも締まれたからもなかった。
びっくりしたね。3×3×3 だから好きだけど、別に 3×3×3 で抜けるかって言われたら抜けない。
いや、でもこれあれじゃない？誰かが深読みしてくれて、その3に対してのその性的な部分を深読みしてくれるんじゃない？
ああ、みたいなね。
はい。まあ、あれだね。ちょっと感覚空いたね、またね。
取りそう、まあ、収録のね、そうね。
ね。この間にね、草原さんとコラボしましたね。
しましたね。とっても。よかったね。
ねえ。
もう、番組の中でも言ったけど、草芸がなんか、どうしても私たちと一回やりたくてやりたくてしょうがないみたいなことをさ、言ってきたじゃん。
うん。
だから一回くらいやってあげてもいいわよっていうスタンスでこっちは望んだんだけど、まあ、やみつきになりそう。
うん、こちらがね。
うん、そう。いいじゃないって。
悪くなかったわよ。
うん。
あなた二度と来んなって言ってたよ、最後。
二度と俺の前に面出すんじゃねえぞって。
あと佐野くんと共通の知り合いに、あのラジオの感想は会った時に聞いたら、うん、なんか本当に怖かったから前半しかまだ聞けなかった
って。ほんとごめん。ね、こんなに穏やかなんだけど、普段は。
自分で言うん
だ。さざ波。
え、じゃあ飲んでた時は何なの？
荒波よね。
終わり、おしまいの地。ああ、まあね、またね、いろいろね、いろんな人と話してね。
うん。
下ネタの輪を広げたいですね。
そうですね。ほんと、やっぱみんな普段話せないようなことをここに来て話してほしい。
そうだね。
うん、そういう便所として、機能するから、サタデーラジオフィーバーは。
サタデーラジオフィーバーは、誰でもトイレを応援します。
応援、多機能トイレね。多機能トイレ。
いや、うちの近所は、まだあれだよ。その言語の、なんていうの、イノベーションが済んでないから、誰でもトイレだよ。
いや、別に多機能トイレも、何、誰でもトイレも、そんな変わらんと思うけどね。でも多機能トイレっていう方が多機能なんだって思ってワクワクしないですか？
そうだね。誰でもトイレだったらまあ、そっちの方考えちゃうかな。
うん。いやいやいやいや、うん、まあそうね。
入った瞬間も、はって気づいたらもうなんか、便器の体勢になってるみたいな体がね。
でもそれ入る人みんなトイレになってしまうから。誰がする側なのかっていう。
全員マングリ返しになってる状態でゲームオーバーっていう表示出てほしい。
もうあれ人類が終わるじゃん、それ。
誰でもトイレの扉が壊れてしまったせいで、世界中が誰でもトイレになっちゃうみたいな。
非常事態宣言や。
で、その中で進化した人が、その、マングリ返しの状態で高速に移動する手段をね、得得するみたいな。手の力だけで。
ケツじゃなくてね、手でね。
そうそうそうそうそう。
ちょっと今、マングリ返しで歩けるかやってみようかなって思ったんだけど、ちょっと今、制約が多いから無理だったわ。
そうだね。
歩けないよね。
まあ、あれかさ、受けの人ってさ、本当に筋力どこ使ってんの？
筋力、うん。
なんかその、というのも、受けの人ってさ、正常位だとさ、
うん。
まあ、足上げるやん。
はいはい。また開くやん。
うん。開くやん。うん、で、浮かすやん。
うん。
で、その、なんていうの、ずっと体位を変えない場合だとさ、その状態でずっとキープしてるわけじゃん。
はいはい。
どこの筋肉使ってんのかなと思って。すごくない？いつも思ってんだけど。
え、これは言いたいだけなんだけど、ハムストリングスじゃない？
ハムストリングスってどこ？腹筋か。
もう言いたいだけ、言いたいだけ。
知ったかぶりはしない
。でも、なんだろう。別に開いてること自体は、私は、その正常位でおまんこされてるときに、開くこと自体には、あまりこの辛さを感じないんだけども、一番辛いのが、こう、男性、相手の、竿役の人がさ、足を、己の肩にかけることあるでしょ。
あるあるある。
いや、それはちょっと私、体が硬いので、やめてくださいって思う。
筋が伸びるからね。
ピーンってなるから。なんでここで柔軟しなきゃいけないんですかねって。柔らかいのはおまんこだけで十分なんじゃないのかいって思うんだけど。
これ以上、欲張りだね。
膝の裏まで柔らかくする意味あんのって。
そうだね。その体位好きな人いるよね。うん
まあ、閉まるんだけどね。閉まるんだよね。
インバーデッドコースター型でしょ、う
ん、何
インバーデッドコースター型でしょあの、ほら。
いやいや、わかんない。
あの、ジェットコースターのさ、こうガチャンと下ろすやつあるじゃん。
うん、上から来るやつ。
そうそうそう。ああいう感じで足、だから足をさ、もうジェットコースターのあの、下ろすやつだと思い込んでるじゃない多分。
ああ、安全装置だ。
そう、ライド
あれがないと飛んでっちゃうんだね。あの、ピストンしすぎて飛んでく
る。コークスクリュー
キャー誰の姫だ、それは。お互いだよね、もう。
なるほどね。いやじゃあ、タイってさ、まあ、寝バックは楽ってか、寝バックはさ、寝てる状態やからさ、負担そんなにないじゃん。
あ、ただ寝バックに入るときも、やっぱ、おちんちんのポジション取りで、こう、変におちんちん下とかにされると、
ゴリ
ってなるってこと？痛いがってなる。そうそう、変な着地をするとさ、ゴリってなるじゃん、おちんちんが。
ああ、はいはいはいはい。
それがちょっと辛いかも。
ああ。やっぱりちょっとあれやね。その、ある程度ハウトゥーがいるね。じゃあ、単位に対しては。
そうですね。相手を思いやる気持ちがあればね、大丈夫だと思うんだけど。
自分本位なセックスにはノーだね。
そうだよ。相手も人間なんだぞというね、画面の向こうにも人間がいるんですよっていう。
いや、その時はその場にいるだろ。めっちゃ怖いだろ、画面見てたら。ほんとないな。
オナホ扱いでしょうね。
でもそのうち本当に出るよね。VR ゴーグル風俗でさ、その人のさ、イメージしてる人を想像しながらさ、その成功者相手はさ、体だけ使うみたいな、絶対出るよね、今後ね。
ただそれその人間と VR のシンクロを取らなきゃいけないじゃん。
じゃあ AR にしたらいいんじゃないの？ AR やったらさ、その顔面の部分をうまいこと被せるような技術さえあればいいってことでしょ？
そうだね、それは平気。それなら平気だけど、ただ本当に人権ってなる。
あと、激しく動いた時に、一瞬
絶対外れるね。外れる。
そう。
外れちゃうよ。
ブンってなった時にさ、普通のおじさんの顔出たらすごいよな。
スッて戻っちゃうよね。
もうあの、ウォーミングアップをね、しましたので。
はい。暖気運転完了。
お便りの方行こうかな。
オッケー。
じゃあ、あの、音声を使い回せなかったので、今回も言ってもらおうかな。
いいですか？
よろしくお願いします。
シコティッシュ、フェチフィールド。
な、やっぱ3回目、映画でもそうやねんけど、 3回目ってね、
うん、
あの、クソ映画になりがちなんだ
よ。いや、2もだろうがよ。
絡めてを使ってね。
あーね、そうね。
うん、はい。はい。というわけで、このコーナーは、あの、それぞれみんなが思うフェチズムを熱く語っていただき、これは思考いぞということを、まあ、二人で話すコーナーです。
イェーイ。
イェーイ。いやー、来るね。本当お便りありがたいことですよ。
ね、なんか私本当に全然来ねえだろうと思ってたんだけど、信じられないくらい来てる今。
ねえ。なんか、やっぱり、
みんな抱えてるんだね。
そうそうそうそう。コーナー始めると、あ、なるほどねーってなって、やっぱりその、出てくるんだろうね、うん、きっと。
フェチがフェチを呼んでるよね。
やっぱりちょっと不透明な部分があったから、あ、こういう感じだろうねーってなって、そっからちょっと自分の性癖に向き合った感じあるよね。
このサタデーラジオフィーバーを聞いてから、皆さんが己と向き合う時間があるんだなって思うとすごい感慨深くなるね。
自分たちそんな高尚な存在に持っていっていいの？
いやいや、だって向き合ってるわけでしょ。サタデーラジオフィーバーを聞いてから、私フェチあるかしらってなって、ね。
何が目的なの？サオラーに何させるの？
サタデーラジオフィーバーをね、法人化する。
うん。
うん。
ゆくゆくは。
ゆくゆくはね。
うん、そうだね。
はい。
やばい人が来たらね、あの、鉄砲チンポにね、突っ込ませようね。はい。じゃあ、読もう。じゃあ僕から読むね。
読んで。
ラジオネーム。いくまるさんです。
ありがとうございます。
ます今夜もしょうもないとですね。い
つもですね。
聞いてます。ありがとうございます。
さようなら。
いや、終わらせるな。早いわ。はい。小田さん、様さん、こんばんは。いくまるです。今回は僕のフェチを語らせていただければと思います。仕草萌えともシチュエーション萌えとも言い難いのですが、僕は麺類をすする男性の口元を見るとめちゃくちゃ興奮してしまいます。麺類にもいろいろありますが、パスタやうどん、そばは少し違うのです。油そばや冷やし中華など適度な油分が含まれており、細麺の方が望ましいです。油で唇がテラテラしている様子や、麺をすする時の尖らせた唇がとてつもなくエレティックで、気になる男性と中華を一緒に食べると、机の下でギンギンになってしまうこともしばしばあります。キスやフェラチオを彷彿とさせるという直接的な理由もあると思うのですが、食事においての酢という行為が、ややはしたなくもあることが興奮する原因かもしれません。中華を楽しんだ後は、私の下のジャージャー麺も食べてほしいな、と思う今日この頃でした。さようなら。
さようなら。
とのことです。
ありがとうございます。
このさ、いや、まさ、触れるけどさ、
うん、
もう関西弁としてさ、言いたいワードがあるけど、う
ん、いいよ、いいよ。
私の下のジャージャー麺も食べてほしいな、と思う今日このものでした。いや、何言うてね。これは何え、
ね、ジャージャー麺って知ってる？
え、わかるよ。え、何？え、
ジャージャー麺のウィキペディア読むね。
うん、うん、読んで。
中国のジャージャーは本来塩辛く、ジャージャー麺の味付けも日本式のような甘めでピリ辛の味付けではなかった。昨今は、甜麺醤を用いたり、糖分を加えた甘めの味付けがされているものも存在している。また、麺も、乾水を用いない太くて平たい麺が使用されている。らしいんですよ。
お、つまり？
つまりそう。ね。いくまるさんのチンポは太くて平たい。ファイナルアンサー。
正解！
やったー。やったー。
これはハッシュタグで抗議しない間、ずっと有効です。
いやいや、ジャージャー、だっていろんな麺がある中でも、ジャージャー麺をいくまるさんが選んできたので、 もう太くてね、平たいんでしょうね。いや、でもマジで、いや、いくまるくんのチューポ絶対平たいと思うわ。あの、太いかどうかは置いといて平たそう。
ああ、でも言ってたもんね。あの、見たらチンポの形大体分かるって言ってたもんね、
サ
ラ
ダ。うんうんうん。平たそう。
穴がちやもな、多分。
うん。平たそうで、気筒がシワシワしてる。
うん。まあ、あの、訴えるなら佐野くんだけにしてね、ほんとに。これは
本当に。やだー。やだ
このネオフェチさ、わかるで。
ま、な、言いたいことっていうかさ、怒る仕組みとしてはわかるよね。
そうだね。まあ、イメージしやすいもんね。
うん。メカニズムがわかりやすい。
あの、アイスをさ、食べてる時の、仕草とかさ、フランクフルト、食べてる時とかさ、まあ、それに近しいものを感じるよね。
そうだね。
僕、そもそものさ、大前提でさ、
うん。
っていうのかな。ご飯をさ、すごい、ガッツガッツ食べる人自体に興奮するんだよね。
あ
ー。なんかその、欲望に対して、エンジン全開の人、
はい。
っていう風なイメージが、あ、つながるから、だから多分そこで興奮のメカニズムが生まれるんかなと思うんやけど。
はいはいはい。
え、食事、こんなでもさ、食べてると机の下でギンギンになってしまうこともしばしばあります。オーフンだよ、オーフン。
あるよ、しばしば結構あるよ。
急に立ち上がれとかなったら大変やんな。
机に引っかかるんでしょうね。ガタン。
ガイン。
うん、
佐野くんはさ、どう？なんかその、口元とかって見る？人の。
え、見ない。人の顔を見ない。
ああ、そうか、そうか、そうか。あ、そうか。じゃあ、仕草萌え自体をしないもんな。そういうことか。
そうですね、あまり。
え、じゃあさ、キスするときにさ、この唇が望ましいとかはあるでしょ、う
ん、いや、でもほんとなんか、カサカサでひび割れとかしてなければいいな。
ああ。それは、普通に心配になるもんな。うん、そうですね。切れたりしないかなってな。
そうな、ほんと。
そうな、う
ん。いるやろ、たまに。
ああ。
ガッサガサでひび割れたような唇の男、おるやろ。な、リップクリームって嫉妬？嫉妬？って。
メンストレーターめちゃくちゃずっと塗り込んでる人もさ、
うん、
それもそれで僕はあんまりなんだよな。バランスなんやと思うねんけど。
あ、ぬるぬるテカテカは嫌だけど。
そうそうそうそう。
まあそれはそうよね。それもそう。言えてる。
難しいわね、それね。
そうですね。
じゃあ、やっぱり、そう、予想はしてたけど、佐野くん的にはあれだね。口を見ないってことだね。
あ、まあ、そうですね。私は口を見ない。
じゃあ、触覚で、確かめるってこと？
何を？相手の唇を？
唇以外の、その部位とかに対して、
うん。
そう、なんていうの、いい体してるなとかさ、いいチンポしてるなとかさ、
ああ、いや、いい体してるなっていうのも別にいい体してなくてもいいし、私は。
あ、なるほどね。
そう、あるなってぐらい、本当に。
思考実験みたいなんで、ね。一瞬。あります。
ありますっていう。そう、チンコも別に、いや、いいチンコとされるのが、こう、大きくて太くて長いという、チンコだと一般的にはされていますが、そうでないチンコがいいことも私は知っているので、
そうだよね。その人のさ、まあ、受け手側は特にさ、その受け手側のさ、キャパシティとしてさ、適サイズって全然違うもんね。うん、
そうですね。うん、まあでも、大きければ大きいほど、この、なんていうの、かかってこいやって気持ちにはなる。
ああ、なるほどね。
うん、
かかってこい。デュエルになるんだね、そこは。
お前がギブアップするのが先か、俺がギブアップするのが先か、勝負だって。
大体どっちなの？
いやいや、もう、相手よ。
言わせんなみたいな言い方するのやめてくれる。ちょっと分かってんだろうが
みたいな。切れちゃったんだけど。
あなたの感情を取り戻すラジオじゃない。
なん今年一照れてる今。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また、なんか、お話ししたいね。だって僕はさ、喋ったからさ、
そうそう、私喋ってないから。うん。
ね。二人の絡みを全然僕予測できないから、普通に。
まあでもやっぱ、今のところ、生丸さんが私に対して怯えているから、そこの感情をね、取り除いて。
じゃあ、怖くないよっていうアピールしないとね。
そうだね。
やっぱ。無害認定受けないとね。
動物もね、
うん、
そうだから。
ああ。でも、開口一番、ハートチンポ平たいんだよね、つってさ、言うんでしょ。
言うよ。言うよ。
私見ただけでわかんだよ。
いや、言いはしなくても思う。
で、ああ、下ろさなくていい、下ろさなくていいってさ。もう分かってるから、つって。
すでに見えているって。
怖すぎよ。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次は。
いいですか？
お願いします。
はい。それでは次のお便りです。ラジオネーム、はい、雪柳さん。私は体毛フェチです。近年、のんけ女性には中性的な容姿の男性が好まれる風潮がありますが、すね毛はあった方がいいし、胸毛やギャランドゥもないと寂しいです。ケモナーなので動物に近い身体的特徴が好きなのかもしれません。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかツイートで話されててんけど、まあ、せっかくやからと思って、お便りにしました。あ、このね、この内容ね。
これが、ツイートだったんだ。
ツイートに しててんけど、で、うん、なんかリプライしててんけど、せっかくやから、お便りとして、
うん。ありがとうございます。
体毛フェチは、まあ自分の知ってる人の中にもかなりの割合いるね。
うん、まあよく聞くフェチだよね。
すね毛をさ、剃っちゃうとさ、なんで剃っちゃうのみたいなさ、やっぱそういう反応する人もいるもんね、うん。
そうだね。あった方がいいのに、みたいな。
ね。
クソリプ。
ね。まあ確かに。いや、まあそう、そうだね。まあそう。うん、本人が剃りたいことを望んでるやから、そうだね。まあそれはそうだけど。うん。うん、胸毛もギャランドゥもないと寂しいですだから、ほんと結構ふさふさな人が、雪崎さん好きって感じやんね。うん
そんなさ、いや、ギャランドゥはあるかもしんないけどさ、うん、胸毛ってそんないる、ね、
なかなか見ないよね。なんていうの生まれたエリアも結構影響してると思うんだよね。
はいはいはい。まあ、血としてね。
うん。やっぱりその、結構体毛が濃い、
うんうん、
エリアとかはあるやん。
あるやんな。
なあ。だからなんか、胸上げフェチはないけど、夏の電車の中の釣り革持った時の、
はい。
サラリーマンのワイシャツの脇チラはめちゃくちゃ興奮するね。
あ、半袖のね、ワイシャツのね。
そう、脇毛が見えるっていうのはすごいなんか陰毛を見た感覚になるね。
そうですか。
あんまり、駆け込み寺みたいにすな。
いや、そうですか。
いいんですよってすな。認めるっていうのはそういうことじゃねえんだわ。でもギャランドゥと胸毛は結構レアリティがね、あるもんね。なかなか遭遇しないわ、胸毛の人は。
そうね。
なんか、ま、確かにものすごい剛毛の人もいる。まあ、だから、いわゆる、熊系なのかどうかわかんないけど、もうその、背中とか。
ああ、背中ね。はいはい。
うん。あとその、なんていうのもう、 血毛と陰毛と腹毛
が全部一緒。
そうそうそうそうそう、はいはいはい。そのレベルの人とかさ。
はいはい。
いたけどね。
でもやっぱ男性性に直結するじゃないですか、体毛っていうのは。
うん、そうだね、そうだね。
うん、そういうことなのかなって。
そこは結構やっぱり興奮できる要素だもんね。
そうですね、男性性というもの。
でもほんまにその言ってるけど、そのノンケ女性は、中性的な容姿の男性が好まれる風潮がありますがっていうのは、結構さ、ほんまにあの、イケメンランキングみたいなやつを見るとさ、
うん、
基本体毛薄そうやもんね。
そうだね。シュッとしたね。
ね。
うん。
もさもさって感じの人が選ばれることないもんね。
まあ、もさもさとした芸能人がいない可能性もあるんだけど。
脱毛してるよな、多分な、プロダクション
は。そうな。そう。胸毛があって、いいこと、
うんうんうん、
あんまね、ないと思うんですよね、俳優は。
やっぱりその、上半身露出する機会があるもんね、ドラマとかでね。
そうそう。で、好感度が高いのは今無毛だから。
そうだね。でもあのほら、山田孝之。
はいはい。
で、かなり体毛濃くない？あの人胸毛なかったっけ？
いや、裸を見たことないかも。
あ、そうかそうかそうか。うん、そういうことか。なるほどね。なんかどういう作品に出るかも結構あるんやろね。多分ね。
V シネマだったらね、胸毛とか生えてても全然いいんだろうけど。
月9のラブストーリーで出てる人が胸毛がある、なんか中性的な顔の人やと、やっぱちょっとそのギャップにあれなんかな。困惑するってことなんかな。
じゃ、まあ、てか、男性性はあまり感じないじゃないですか、そういう昨今のイケメンというのは。から、その、突然の男性性としてのアイコンである胸毛やギャランドゥなどに、女性が困惑してしまうんじゃないですか？
なるほどね。女性はさ、でも本当に、大変よな、そう考えると。なんかその、ね、なんていうの、女性の体毛フェチ、女性の体毛が好きな人ってさ、多分本当に少ないと思うんだよね、僕は。
まあ、そう。そうね。脇毛付きとかは聞くけどね、たまに。
なんか、ちょっと前にさ、あの、海外でさ、その、まあ、女性はもう男性も関係なくさ、脇毛が生えるものだから、なんかその脇毛をカラーリングして、なんかそのインスタグラムに上げるみたいな流れあったよね。
わかんない。
あ、なんかね、女性がその脇毛を、なんか綺麗な、その、なんていうの、カラフルな色にして、なんかアーティスティックに、写真撮ってるとかがあったんだよ。
へ
ぇー。なんか、まあ、海外のね、人たちが。で、だからそれで、別に女性も、その男性と変わらず、体毛も生えるし、なんかそれに対して別に、引け目を取ることはないよ、みたいなさ、なんかそういう感じだった。
本当そうだと思うわ。
まあねー、やっぱ生えるがね
ー。まあ、染めたら染めたでまた手入れが必要だけどね。
なんか夏もさ、絶対そんなきゃなーってなるもんな、絶対な、女性の人はな。
まあ、脇見えちゃうもんね。それこそあんたが普段電車で見ているように、女性だって袖から覗くことがあるから。
で、その時にさ、まあ、脇が見られたっていう周知って多分すごいやろね、きっとね。
そうね。
なんか対策あればいいねんけどね。その、脇毛が見えないような対策というか、ね。佐野くんは体毛フェチある？
いや、ないけど。でも、なんか本当に、ツルツルツルツルみたいな人いんじゃん。首から下が。どうした？どうした？って思う。
なんかあの、フェラチオしてるときとかさ、結構、その、毛の量でさ、難易度上がるやん。
はいはいはい。あ、陰毛？
そう、あ、陰毛ってか、まあ、そう、玉の方にも生えてる人いるじゃん。
はいはいはい。
だからそういうのになるとさ、やっぱり、その、難易度上がるんだよね。絡まるんだよね。下にさ。
あ、ベロにってこと、口の中で
そうそうそうそうそう。
それだから、ペッペペッペすればええねん。ペペペペ、シー。
私ね、ちゃんとその、魚きれいに食べるので、はい、骨とかもね、骨とかも、中でこう、引っかかっても、なんか、刺さってないですよ、みたいな感じで、うまいことこう、取るんだよね。
え、毛の一本一本までしゃぶるってこと？
違う。だからそう、口の中で陰毛が入り込んで、ペペッじゃなくて、もう、いかにさりげなく、毛を排出するかというテクニック。
口の中でこう、舌の先に乗せて、こう、なすりつけるみたいなね。
そうそう。わかって、こんなに痛快になってる久しぶりじゃない？ここはね、感じんのかよ。
いや
少ないチャンスをここで使うんだな。
わかっちゃったな
ああ、まあそうだね。いや、なんかその体毛の話、他の人もね、ちょっと聞かせてほしいね。
そう、体毛好きな人はね、なんかよくいるもんね。
ね。
なんかやっぱ男性性なのかね。進路かね。
その、どれぐらいの進路、だからものすごい剛毛が好きな人とかさ。
うん。パヤパヤパヤーっていうのが。
うん。とか、スーパーパイパーが好きな人とか。
ああ。
聞きたいので、よろしくお願いします。うん
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、またあっという間に終わっちゃいました。
本当に、あっという間。
これ懐かしいよね。オナニーの時もそうだけどさ。
うん。
いっぱい来てんのに2通しか読まねえ。
まあまあまあ、そうよね。30分ぐらいの番組だからさ。うん、そうなるわけ。まして頭10分話してるしな。
まあね、また次のね、回で、たくさんお話できたらなと思います。
思います。
ではまた来週28回でお会いしましょう。
OK。
またね。
暴露横山
平然と。